Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。5月15日のこの番組の放送で、西宮市情報公開課歴史資料チームが、東館で写真展をやってますよということをお知らせしまして、内容は西宮という町、酒蔵の裏工事、旧西宮町の町という展覧会だったんですけれど、まあ、写真展ですね。それをご紹介しましたが、その放送の後でいろんな人から情報やら感想などが寄せられまして、写真展がきっかけでまだ番組の広がりができてとっても喜んでおります。今日はその中の何人かの人たちに、あの写真展の写真の頃の思い出を語っていただこうと思いまして、何人かの方にご登場を願っております。まず最初は、あの写真展に出て出ていました向こう軍役場っていうのがありましたですね、古い写真で、大正時代からある建物ということでご紹介あったんですけれど、向こう軍役場、その役場に勤めてたという方がいらっしゃるんですね。実は何度かこの番組にもお出ましいただきましたし、日頃から親しくお付き合い願っている方なんです。紅葉園女神山町にお住まいの榎本俊明さんです。榎本さん、こんにちは。
こんにちは。
また引っ張り出しまして、
いやいや、どうも
すいません、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
あの写真展にね、あの向こう軍役場っていう写真がありまして、
はい、
まあ、そこへ、まあ、榎本さん勤めてたんやでというお話なんです、はい、の今榎本さんおいくつなんですか。
88です。
88歳なので、お元気ですね。まだ現役でいろんなことやってらっしゃる、
はい、
緑に関わることをいっぱいやってらっしゃるわけですが、はい、あの軍役場ですね、向こう軍役場にお勤めになってたのは、はい、昭和で言いますといつ頃になりますか。
昭和26年。
26年、
24年ですな。
24年、
はい、
昭和24年は終戦間もない。
そうそうそう。
でその頃、あの榎本さんはまだお若い20歳代、
はい、
ですよね。
はいはい、
24号いうとこですかね。
はい、
でお住まいはどこやったんですか。
尼崎におりました。
尼崎にお住まいで、はい、で西宮のあの、はい、あの東口のところへお勤めになって、
はい、
どんなお仕事なさってたんですか。
あの農業改良事業といって、
はい、
農業電子地域の、
はいはい、
無線地域の、
はい、
農家の技術指導というようなことで事例をいただいてます。
はあはあ
は
あ、
はい、
ちゃんとした事例が出てた
わけです。
農業改良事業、
農業改良普及員という
普及員、
はい、
で具体的にはどんなことをするんですか。
各農家へ行って、
はい、
地域の農会を何人かお寄りになりますから、
はい、
そこへ行って、
お
米の作り方とか、
はい、
野菜の作り方とか、
は
あ、そういったことをあの直接指導するという。当時は、農業技術指導が非常に戦後進みましたんで。
あ、そうですか。
幸いその私はそのようなことを勉強してましたんで、
はいはい、
地域からモテモテであっちもこっちも引っ張られて公園に行ったと。
じゃあ、あのあれですか、同じ一つの畑からでも、
はい、
ちょっとでもたくさん米やら野菜ができるようにと。
それでまたできるようにでもあるし、
はい、
病気や虫がつきますやろ、
はい、
病害虫防除という問題があります。
そういうことも
ありますからね。
今まではそういう知識が薄かったわけですか。
全然やってなかった。戦時中ずっとやってなかった。
そうですか。
それだから、うん、お米を取れるのに、
はい、
もうかかわらず稲が病気になってバタバタと倒れてしまったり、それから虫がたくさんついてしまったり、ニカメイチュウという、あの稲につく虫なんですが、ニカメイチュウにやられてしまって稲が十分取れなかったりというようなことをどうして改良していくかというようなことをご指導を申し上げるわけですから、
すごい大切な、
大切なものすごい、まあ、その当時教室がございましたんで、
あ、作物教室してた、
はい、全部あのお米を農家が、うん、自分の販売をの残したあと全部教室なんです、
はあ、国のもんになっちゃう、
国のもん
だ、はいはい、
でそれでないと皆さんが食べられない、
それが配給される、
配給されるということで、
少しでもたくさんええ米ができないから、
はい、それを指導する。それから例えばイチゴなんかでも、イチゴをたくさん取れる方法はちょっとしたことでたくさん取れるのにもかかわらず、
はい、
そのままやっておった、昔まんまやっとったから、そのイチゴをの苗作り、
はい、
それからトマトの苗作り、そういうようなことをご指導申し上げていたわけです。
だそれはあそこの事務所に一遍行かれて、
はいはい、
また現場へ出て行かれる
という、そうそう、そこで、午前中ぐらいにおりましたら、あちこちから要望が出てきてるから、
来てください、
そこへ来てください、そこへ行くわけです。
で講演をされたり、
講演をしたり、直接指導したり、
実技指導したり、
そういうことをやりました。
そんなお仕事をしてらっしゃったの、
はい、
今はそういう仕事もなくなった
り、もう全然あの農業そのものが、
ね、変わりました、
変わってしまったですから ね、
いや非常に貴重な
当時としては
仕事を、
はい、
その大変な時期にされてた、
そう
で、その事務所が、
はい、
あそこやったという、
兵庫県が、
ね、
武川地方事務所といって、まあ、川辺軍と向こう軍の、
はい、
両軍の、
はい、
事務所を
なるほど、
そこに置いていたんですね。
あ、そうですか、
はい、そこへ入りました。
なるほど、松原町ですよね、
はい、はい、
JR 西宮駅から南へ下がって、
はい、
2号線に出て、そこから阪神電車の方へ斜めに入っていく、
東口ね、
東口の駅斜めに通る道、はい、あの途中の真ん中辺にあったんですね、
東口に近い方 に、ありましたね。
であれ武川事務所って言うんですけど、
は
あ、武川というのは武士の武、
はい、
これは向こう軍の武、それから川は
川、
川、
は
あ、川辺軍の川、
はい、
ああ無線というのは向こう軍と川辺軍 の担当の事務所
や、
ああ、そういう意味なんですね、
はい、
兵庫県にはいっぱいそういう事務所があちこちにあったんです、
あったんですね、
そのうちの無線事務所に榎本さんはお勤め、
ということはもうこの全体でね、
はい、
取ったわけですわ。
なるほどね。周辺には公会堂があったり財務所があったり、はい、ちょっとした官庁街みたいな感じでたんですね、はい、お近くにその事務所の近くにお店があったのを覚えていらっしゃいますか、
は
い、
で出たとこにね、
はい、
お宮さんがあったり、
あ、お宮さん天神さんでね、
はい、
はいはい、
それから奥田、成分堂という、
はいはい、
兵庫屋さんが
今もありますもんね。
そうですか、それが兵庫、
やっては
る、ふすまとか、
はいはいはい、
書の
学装とか、
学装とかそういうようなことをやっておられましたな、
ね、長いことやってはるいうことです
ね、
はい、そうです、
そういうのは覚えてますね。
あ、そうです、はい、おうどん屋さんもありました、
はい、
お昼ご飯は食べに行かれた、
うどん屋さんとかお寿司屋さんとかね、は
い、そうですか、
はい、角には喫茶店とかね、
喫茶店もありました、
はい、
そうですか、はい、で人通りが多かった、
もうそれは阪神東口の、
はい、
から JR の西宮までは非常に近い、
なる
国鉄って言ってましたけどね。
はいはいはいはい、はい、
それが近くでしたからね。
ね、
はい、
尼崎にお住まいで東口の駅の方にお勤めしてらっしゃった榎本さん、
はい、
その後西宮に帰ってこられたんですな。
そうそう、
やっぱり縁があったんですな。
縁があったんですわ。
西宮の、まあ、南の町の方から見ましたら兜山の方向へ向かって、はい、あんまり家はなかったと思いますが、はい、あの辺りを歩かれたことありますか。
はい、私その頃にちょうど、自転車ではあれやから、
はいは
い、歩いていっぺん行ってみようということで、阪神電車で、
はい、
阪神国道電車ですね、
阪神国道電車、ね、はいはい、
西宮で降りて、
はい、
それから兜山へ歩いて上がったんですが、
そうですか。
であれ早速に坂がありまして、
はい、
坂の周辺はほとんどハゲ山みたいな感じの
砂ばっかりね、
砂ばっかりの状態 で、
そうですか。
田んぼはほとんど見られなかったように思います。上がってきてね、
今の大社あたりでしょうか、ね、
そうね、
白山
と大社、はい、大社白山でね、
はいはいはい、
その頃は地名は覚えてませんけど、あの辺をずっと向こう側、向こうのカウテ山まで歩いたという覚えがありますね。
若い頃のこと
で、はいはい、
その榎本さんが今は紅葉園女神山、まさにカウテ山の麓でお住まいになっていらっしゃる、懐かしいこうお話をずっと昔のことを思い出していただきながらお聞きしました。どうもありがとうございました、
は
い、
どうもどうも。
この写真展に出ている写真の中からいろんな話題が出てきましたが、60年も前にこの兵庫県県庁の出張所とも言うべき武選事務所に勤めてましたというお人がいらっしゃって、その方のお話を聞くことができました。とっても楽しい思い出の多いお話だったと思います。同じようにこの写真展に関わって写真を提供してくださった方がいらっしゃったんですね。この方は古川富田さんっておっしゃるんですけれど、横道町にお住まいなんです。で、実はひいじいさんの代からずっとこの今の場所で、染め物屋さんをしてらっしゃるって、ずいぶん古いお家なんですよね。ずっと前からここにお住まいの方っていうことなんで、だから昔の話もようご存知なんです。写真を提供されたということなんで、ちょっとそのことも含めてお話を伺ってまいりたいと思います。古川さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はえらいお邪魔して、
いい
古い昔の話を聞きたい思いでやってまいりました、
はい、
あの展覧会に出してらっしゃった写真ですけれど、はい、あれは古川さんがお取りになったんじゃないですよね。
そうです、兄が、長男の兄がね、
はい、
写真機を持ってまして、
だ
いたい京都の方の日本画の土本印象さんの先生に、はい、通って行くのがないやから、
は
あ、もう京都のお寺で泊まらせてもらったりしてね、
はあ、
ほんで勉強しておった。
いや、絵の勉強してらっしゃるお兄さん、
はあ、それからわりかしなんか写真はね、こう地方へ行くといろんな風景とかそんなのを撮ってくる趣味があって
ね。いやいや、上手な写真でしたかな、ね、その角度といいますか、ね、はい、アングルというんですかね、はい、で、あの時代にしたら随分しっかりした写真やなと思ってましたけど、あれは場所としたらどこになったんですか。
ちょうど横道にはお風呂屋さんが2つありましたけど、
はい、
そこのお風呂屋さんの前ですけど、ちょうど私とこの家からちょっと出て、
その
東側の土手に出るまでの間に、ところらへんに名刺を言うて、角井つ角井言うてましたけどね。
ああ、そうですか、
はい、
今お邪魔してるところもこれ阪神電車の高架のすぐ下で、
はいはい、
バス停ですよね、
はい、
のすぐそばにお店構えてらっしゃって、そこにお邪魔してるんですけど、この辺りということですね。
そうそう、ちょうどもう戦なんていうんだ、区画整理ですね、
はいはい、
今東が焼けて、
はい、
区画整理したもんやから、ここに今の現在のちょうど鳴海影線の そのところらへんでもうあの家がね、
なる
ほど、横道という形で、
はいはいはい、
あの曲がっておりましたからね、川筋から、
なる、
まあ、交番所もあったりしてね、
はいはい
はい、はいはい、
そうです
ね。で牛とか馬のその坂米を、
はい、
あの運ぶのに JR 国鉄の貨物駅からね、
はい、
あの牛
坂ぐらい、
そう坂ぐらい、
ほ
んで虫のその水の沼ね、
はい、
そういう場所がありました。
へえ、今はもう見ることできない、
うん、そうそうそう、
あの阪神東口の駅そのものがなくなりましたから、うん、あれですけど、まあ、知ってる方なら大体思い出されたらと思いますが、あの東側を挟んで両側に西にも東にも南へ下がる道がありました、
はいはい、
これはずっと人通りの多い道だったんですよね。
あの昔は割とこうあの一直線に浜の方へずーっと水がね出てまし、できてましたからね。
でそこを馬車が走ってた、
うん、そう
でそれには米が積んだった、
そう
でその米を運ぶ馬車の引く馬に水を飲ませ、
はいはい、そうそうそう、
休憩させないかん、
そうそう
そう、そんな場所がここにあったんだ。
なるほど。
へえ、それは大きなもんですか。
あ、割とね、1メーター真四角ぐらい の, あのコンクリートでちゃんとした箱みたいでね、
は
ある程度の高さにこうまあ飲めるようにね。
じゃあもう小学校なんかでよう水飲み場おません。
ああ
、あんな格好で。
そうだな。
それに馬が首突っ込んで。今時見られへん風景ですよね。当時はもうそれが主流でしょ。
そうだね。
あの運搬の
道具。そうです。大体もう自動車なんてない。
ないですから。
なかったですよね。
まあ明治、大正、昭和とその頃ですもんね。
馬車言うたらあのよう牛や馬で運ぶ馬車で
ね。
これもう人間があの運ぶものは第8車で
第8車で引っ張る。
そう
大正時代でしょ、
はい、
大体いやのあの写真の頃
に第8車を見ました。
ああ、そうですか、うん、ああ、まあそんな珍しい写真をお出しいただいて、今日は その古川さんのお宅にお邪魔して当時のお話を聞こうかなと思ってやってまいりました。昔からこの場所で染め物屋さんしてらっしゃる、
はいはい、
でこの前をこの人がいっぱい通ってたんでしょうけど、はい、その川筋以外の斜めに下がっていく道とおっしゃったその横道通り、
はいはい、
これはどんな店があったんですか。
たくさん、店がおましたよ、
は
あ、オリエントいうて洋食やるところの、ね、お店で、はあ、あの喫茶店は別に、
あ、喫茶店もあった、
はあ、ね、だからもうあらゆるその古着屋さんとかね、
は
あ、昔は要は有数にするのに、将棋を出して、
ね、将棋出して
ね、
道で、
はい、はい、これ将棋を咲いた
将棋してましてな、ああ、なるほど、
ね、そんなんで子供にね、
うん、
それ覗きに行ったら子供はもう見るもんちゃう言うてよう怒られて「あっち行け」言われて、
なる、近所のおっちゃん同士が将棋を指してる
みたいな、ね、大体あの家と家の間にね、
はい、
あのわりかしあのどっち建てるのにもどっちが50センチか40センチぐらい開けてますから、真ん中ぐらいは大体ね
空いてる、
空いてるからね、
その
高いとこだとその路地がええー、ね、
なる、
涼み場になる、
ほんまですね、風も通る
し、そうそう
ね、はい、ああそうですか、うん、まあそんなところで、古川さん少年時代から青年時代とずっと過ごさはったわけで、随分変わりましたでしょう、子供の時代から大人になられる頃にかけて、
う
ん、この東口のあたりっていうのは随分変わったでしょう、うん、
問題っていうね、西の宮空襲で戦災で焼けましたからね、
はい、
例に、
まあそれでうんと変わったでしょうけども、うん、やっぱりあの昔通った人たちと、うん、あの戦後になってから人が通るのと様子が違うでしょうね、うん、江部さん行く人ともここを通ったでしょうし、
今はもうこれは社会やからね、
本当ですね、えらい変わりようやなと思いますけど、当時のことを思い出されることなんかありますか。
あのやはりあの一番思い出すのはあの江別さんの日とかね、
はい、
そういう時は賑やかで、はい、もうこの辺からね出店が出ましたわ。
ああ、そうですか。
というのはもう お寿司屋さんとかね、あのうどん屋さんとかあるからね、
はいはい、
まあ、その時期にまた寒い時やったらね、いっぱい飲めるような形でね、
自分とこの店の前にな
るほど出店出してね、なかなか賑やかに人通りが増したよ。
あ、そうですか。それからその道をそれていくと中央商店街の方へ、
はい、そうです、
江別さんの方へ行く道がいっぱいあって、そこらも賑やかやったんでしょ。
そうそう、もう本町でもずっとお店に出てましたからね、江別さんなんでね、
うん、ね、まあ今はどちらかというとこの辺り静かな町に変わりましたけど、ね、当時のことをいろいろ思い出されるんやろうなと思いながらお話を伺いました。どうもありがとうございます。もう一人お話聞こうと思っておりますのは、染園町にお住まいだったって、今もまあお住まいなんですけど、沖野道夫さんなんですが、沖野さんこんにちは。
こんにちは。
沖野さんはずっと今のところにお住まいでしょ、染園町。
5歳から
住む。あ、5歳、
はい、
でやっぱり阪神東口駅っていうのは大事な駅やった。
もう大事な駅でしたね。
なるほどね、はい、それとご出身が西宮女学校やと聞いてますが、
はいはい、
ということはお家のそばに女学校が、
はい、本当もまあ、西側に家がありました、
東側の、はい、東側の道を下がった方、
はい、そうなんです、
ですね、
はい、
で、あの写真展で見ましたらね、はい、女学校の写真ももちろんありましたけど、はい、卸売市場があったという写真があったんですよ。
今現在ね、まあ、残ってます東側市場ですね。
今も市場になって
市場じゃないんです。もうみんな住宅、
はい、でも市場の形のまんま、
まんまです。
残ってます、
残ってます。
それが東側市場だったん
市場です、はい、
その前、
はい、
その東側市場になる前に、はい、オルチューに。
そうですね、私はちょっと、
あ、そうか、
はい、まだ生きてなかったんですけど、
だから、まあ、でも、沖野さんが西宮に来られてからはそこは
市場です。
東が市場で、
はい、普通の
だった、
はい、でも全部の品物の、
はい、
あのお店がありました。
揃って
ました。何でもありました、
ね、人通りも多かった、
ね、ありました。ここしか市場がなかったみたい
な、はい、どう、ずいぶん人が通ったり、買い物に来られたり、はい、ご近所に、
はい、
ああそうですか。で、小学校の生徒さんたちは、
はい、
あのやっぱりあの辺を通っていか
ない東、阪神東口から降りて、
はい、
ほいでずっと下を
降
り川沿い来られて市場の横を回って通って、ほいで、はあ、あの今津の方に。
じゃあその方々も沖野さんのそばを通ってか。
あ、そうですね。だからずっと見てね、憧れでしたね。
あ、憧れてらっしゃる。そのまんま小学校に入られたわけですね。
はい、そうですね。
ああ、そうですか。当時そんなら市場に買い物に来る人、あるいは品物を卸しに来る人、
はい、
それから女学校の生徒さんたち、
はい、
あるいはもっと南の方の工場街へ行かれる方々なんかでですね、はい、あの辺り東口の駅の辺りっていうのはすごい賑やかな、
すごい賑やかでしたね。
でしょうね、
はい、で車もとあんまり通らなかったし、はい、川沿いにずっとみんな歩いて、あの皆会社行かれたんですね。
そうですね、
はい、
で川を挟んで西にも東にも阪神電車の踏切が
ありました。
地面走ってましたからな、あの頃は高架じゃなくて、
はい、
で踏切があって踏切番の人がいて、
ありました、
今と随分風景が違
います、ね、違います
でも大勢の人が通るから、その踏切は大事な踏切やったん
でしょうね。できたんだけどね。
でしょうね、はい。そうですか。その頃のことを思い出されて、何か当時こんなことがあったよってなことがありますか。
いや、もうすぐ終戦のあれがありましたから。
あ、戦争なん
ですね。戦争のあれでね、
はい、
私らはもう本当はあの学校に残ってましたけど、
はい、
ここあの上級生の方は一人もいらっしゃらない。
どこへ行ったんですか。
みんなあの戦争のあれで、
はい、
あの
学徒動員、
学徒動員で
学校へ来ずに工場へ
行か、行かれたんですよ。
そういう時代やった
。はい、だから私らが一番最後で、
はいはい
はい、あのあれでしたからね、あの女学校の一番最後で、 あともすぐ高校なんてあれしましたから、
西宮高等女学校の最後 の生徒、
生徒なんです。はい、
そうですか、
はい、
まあ、そんな頃に西宮にいらっしゃって、そんな頃もずっと西宮にいらっしゃって、はい、で阪神東口の駅から、
はい、
まあ、JR の方へ行ったり、あるいは阪神西宮の方に行ったりというふうな日常だったわけですね。
日常ですね、はい、
東口の公会堂あったでしょう。
公会堂、
東口の公会堂っていうのが、あの武選事務所の横手あたりにありましたでしょう。
ありました、
はい、ちょっとすいません、覚えてらっしゃる、
ね、覚えてますね。
そうです、古川さんは公会堂覚えてらっしゃる、
覚えてる。あのうちのあれが八日連あの志願して、
はい、
あのそこであのやる検査やってました、
うん、ああそうなん
だ。で私も行ったんやけど、私からちょっと地層でね、
はい、ああそうです、
あのあかんかって、
戦争中はそんなことに過ごせたんですな。あのなんかあそこは西宮で大勢が集まる場所はあそこしかなかったということで、
ね、
東口公会堂
公会
の
ね、
ね、なんか
あれは今のね、はい、ごめんなさい、今のね、はい、あの勤労会館、
勤労会館、
あそこは知ってます、
知ってます、
踊りの踊りの会、踊り会で
なる、
はい、わかりました、はい、
そういう
公会堂でしたね。
そういうこともあったんですな、はい、で古川さんね、
うん、
東口の駅がなくなったのは比較的最近ということなんですけど、やっぱりそれは世の中の変遷って言いますか、そういうことなんでしょうね、うん、
やっぱりあの自動車社会になって、その一般のその高架じゃなし、踏切は、はい、あの待ち時間がね長いとね、
つ
ながりましたよ。ここはもう43号線と阪神の間なんかもうしょっちゅういっぱいになってつながりよったから ね、
で今日お伺いした話やと、うん、まあ商店街にしろ、あるいは女学校にしろ、卸売り市場にしろ、うん、まあ南の工場へ働く人にしろ、うん、もうたくさんの人がここを通ってた、その時代と今の時代とちょっと様子が違ってね、電車の乗り降りも少なくなったでしょ、女学校はなくなってるし、市場もなくなってるしなことで世の中変わってきたということもあるんでしょうね、うん、
それでやっぱり車社会やから、あの信号がね、
はい、
あります
か、ありますよね、そうですね、
大きい、やっぱりこの南の方で川鉄になると20トンぐらいの、
はい、あトラック、
トラックは ね、 ね、行き来しますから ね、 ね、踏切はすごい、
これはもうえらい
すごい、
そうまあそういう、うん、まあ、世の中の移り変わりの中で阪神西宮東口の駅がなくなったのも致し方ないことかもしれませんし、まあその、まあ、おかげでといいますか、結果としてこの辺は随分静かな町に変わったなというのが感じですね。いやいや、懐かしいお話を聞かせていただいてありがとうございました。今日はあの写真展に関わって、うん、古くから西宮、それもあの地域、妖怪地域にお住まいのお方、古川さんと、沖野さんのお話、それから当時武選事務所に、仕事で通ってたという榎本さんのお話などを聞くことができました。まあこれもこの写真展が取り持つ縁ということで、結構な新しいまた人のつながりができたなと喜んでおります。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。